ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。今週の調査依頼内容は日本遺産奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術を読み解け。昨日おとといは日本遺産プロジェクト推進室の岩崎さんに奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術の中から八幡平川のストーリーについて聞いた。それでは続きである二戸川のストーリーを聞いていこう。
はい、まずは稲庭地区からになります。
稲庭、
はい、昨日までは安城地区までのお話をさせていただいたんですけれども、今日から舞台が、はい、上宝寺の方に移りまして、
はい
はい、まあ、稲庭地区なんですけれども、稲庭岳の、裾野にある上杉沢という地域があるんですけれども、
はい
はいはい、そこにある台地には縄文人の大規模な集落跡が発見されておりまして、
はい、聞いたことありますね、
はい、でその、 集落の跡の中から漆が塗られた石塔ですね、
はい、
それが発掘されていて、まあ、縄文から漆が使われていたという土地と漆の深い関係性があるんだなということを伝えています。
石塔っていうと石の刀、
石の刀ですね、
はい、漆塗られてたんですか。
はい、
稲庭地区に残る漆文化の痕跡、非常に興味深い。次は上宝寺地区についてのストーリーを紹介する。
続いて上宝寺地区のお話になります、
はい、上宝寺地区、はい、
二戸市の人はもう皆さんご存知かもしれないんですけれども、上宝寺地区のその至る所に漆の林があります。
はい、
はい、でまあ、シーズンの6月から11月頃にかけて漆かきの職人さんがカンナを手に持って木の幹に傷をつけてせわしなく動いて作業をすることが、うん、するのを見ることができます。この上宝寺地区で漆かきがいつからどのように伝えられたかっていうのは定かではないんですけれども、縄文から続いてきたこの土地の生活文化ですね、これは、まあ、漆を採取して利用するっていうことがずっと続けられてきたことが縄文の、まあ、石塔の話からも見て取れるかなと思います。
はい、
で上宝寺地区にある天台寺に、はい、伝えられている仏具ですね、天台寺の仏具にも漆が施されておりまして、はい、で、また時代の話ですけども近世に入ると藩の方から漆をいっぱい生産しなさいと積極的に奨励されるようになっていきます。
うん、そうなんですね、はい、藩から、
はい、で、ま、こういった、ま、時代の流れもあるんですけれども、上宝寺の漆かきの職人さんたちは時代の変化に対応しながら安比川流域の漆産業の発展に貢献をしてきたというところです。
うん、なんですね、
はい、でずっと続いてきた漆の、ま、文化なんですけれども、
はい、
昭和に入って、昭和30年頃ですね、うん、安比川流域の、上流中流域の漆産業がちょっと衰退を始めます。
あ、はい、
これまでのお話で、プラスチックとかアルミ製品が普及してきたことによって、まあ、漆器のなかなか需要も減ってきていたというところもあるんですけれども、はい、その昭和と平成が終わっても令和を迎えて今でも漆を取り巻く環境は、まあ、どんどんどんどん変わり続けているんですけれども、まあ、それでも 浄法寺の人たちは漆かきを人生の中心に据えて、職人さんたちはずっと仕事を続けています。浄法寺漆のですね、伝統を語り続けることが、今もできているっていう理由はこういうことにあるんじゃないかなというところです。ですね。
漆といえば浄法寺、浄法寺地区での漆関連の取材はたびたび行ってきたが、この奥南部漆物語においても浄法寺は重要なポイントであるということか。最後は天台寺地区についてのストーリーを紹介する。
最後は天台寺地区のお話になります。天台寺の創建のお話になるんですけれども、自伝によりますと天台寺の創建は神義5年728年と言われておりまして、
なかなか聞かない年号が来ましたね。
そうですね。
神義
はい、私もあまり歴史詳しくはないんですけれども
728年ですので、相当前ですよね。
そうなんですよね。でも、天台寺は浄法寺の人たちにとってはやっぱり特別なお寺だなという認識があります。
そうですね。
はい。で、安比川流域の漆文化、これまでお話ししてきた物語もですね、源をたどれば、天台寺の僧が民衆に漆器を伝えたという伝説がルーツの一つと言われております。
ちょっと恥ずかしながらというか、ぶっちゃけ天台寺地区ってあんまり漆関係ないんじゃないかなって思ってたんですけど、結構大きい話ですね。
そうですね、
ルーツの一つと言われてる。
ルーツの一つと言われています。
あ、そうなんですね。
天台寺にいたお坊さんたちが使っていた、蜜碗と呼ばれるお碗があるんですけれども、ご飯を入れるお碗と、汁物を入れるお碗と、あとなんか漬物とかを入れるお碗、3つ重なっている
蜜碗
の蜜碗というんですけれども、今の浄法寺塗りにも受け継がれている、なんだろう、加色のない、装飾がない、すごくシンプルな器、これがルーツとされておりまして、その蜜碗が御山五器というふうに呼ばれておりました。
御山五器、浄法寺の歴史民俗資料館で聞いた覚えがあります。
そうですね、地域の人たちも今でも天台寺のことを御山、御山と呼んだりするんですけれども、そこから御山五器と呼ばれています。あともう一つルーツの一つとして鉄鉢碗と呼ばれるお碗がありまして、お坊さんが宅発、施しをいただく宅発に使うお碗に似ているっていう、大ぶりなお碗なんですけれども、そのお碗も天台寺のお坊さんが伝えたとされております。なので浄法寺の漆文化であったりとか生活の文化を語る上で天台寺はやっぱり抜きに語ることはできないなというところですね。
そうだったんですね。
はい。
この漆文化っていう面から見ても天台寺っていうのが非常に大きな意味を持つって思うと、天台寺の麓に今適正者があるのはそういうことかと、
そうですね、
思いますね。
はい。
最後にして漆文化の根源という大きな影響を与えた天台寺地区。そうか、この物語は天台寺がなければ始まらなかったというわけか。奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術、3日間にわたって細かく地区ごとのストーリーを解説してもらった。明日の調査報告ではこれまでの取り組みと今後の展開について話を聞いていく。ここまでのお相手はへのへの探偵団、探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。